本日の聖書朗読箇所はルカの福音書1章の5節から25節、新改訳聖書の217番、新約聖書106ページにあたります。新約の106ページです。ルカの福音書1章の5節から25節までお読みいたします。お読みします。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリザベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲を焚くことになった。彼が甲を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちにも向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らしを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことは分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで、口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリザベツは身ごもった。そして主は今このようにして、私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。ただいまお読みいたしましたところから、実現する神の言葉と題して、鈴木手元先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。高端節第二施術礼拝を皆様と共に捧げられます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りをいたします。憐れみ深く慈しみに満ちておられる私たちの造り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間の私たち一人一人の歩みをお守りくださり、そしてこうしてアドベントの第二聖日の礼拝に集わせていただけた恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えているいろいろな悩みや心配事をあなたの御前において今この時あなたの御声だけを聞くことができますように、どうぞ助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書1章と2章の中心テーマは神の言葉の実現です。ルカの福音書1章と2章の中心テーマは神の言葉の実現です。ザカリアとエリサベツ、マリアとヨセフ、野宿をしていた羊飼いたちは御使いを通して告げられた神の言葉がその通りに実現することを証言しています。言葉というヘブル語ダーバール、ギリシャ語ではレーマと言いますけれども、この聖書の言葉という言葉はですね、言葉という意味と同時に出来事という意味も持っています。聖書の言語であるヘブル語の言葉という言葉は出来事という意味も持っています。日本ではどうでしょうか。言葉の上では何とでもなるといった感じに、むしろ言葉と行いは分けて考えられがちな気がいたします。社交辞令と言いましょうか、そのうち旅行でも行きましょうといった具合に現実味の薄い約束を表面的に取り交わす文化のように思います。しかし旧約聖書の言語であるヘブル語にはそのような要素は微塵もないのです。天地創造の神の言葉は光あれと言われればその通りに実現します。聖書の言語と神の民イスラエルの信仰におきましては言葉は出来事そのものなんです。福音書は救い主降誕の出来事を旧約に予言された神の救いの計画の実現として伝えています。旧約の預言者たちが預言したその神の救いの計画、その神の言葉が実現した、それが救い主降誕の出来事であると聖書は伝えています。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4福音書には主に先立って主のために整えられた民を用意する預言者としてバプテスマのヨハネが登場し、イエスこそが旧約の預言する救い主であることを証ししたことが述べられています。ルカの福音書ではこのバプテスマのヨハネが神の介入によってザカリアとエリサベツという年老いた妻子の夫婦の間に誕生した次第を詳しく伝えています。5節、ユダヤの王ヘロデの時代にアビア組の者でザカリアという名の妻子がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。ヘロデの時代、一言で言えばそれは暗い時代、外国の支配下にあって 神の言葉への信頼が揺らいでいた時代でした。預言者によってメシアがお生まれになって、神の民イスラエルが慰められると預言されていましたが、ダビデ王朝が耐えて久しく、預言者も途絶えてしまいました。中間時代と呼ばれる旧約と新約の間の時代について、旧約聖書外典のマカベヤ記や歴史家ヨセフスが伝えておりますように、イスラエルの国は一時期外国の支配、セレウコス朝シリアから独立を勝ち得たものの、後継者争いをする中でまたすぐに外国の支配を受けることになってしまいました。今王座に座っているヘロデ大王はユダヤ人ではなくエドム人の将軍アンティパトロスの息子であり、ローマ元老院の後押しを得てユダヤの王となったような人物でした。彼はカエサルの名前をつけたカイザリアという港町をローマ皇帝に献上する一方、エルサレムの神殿を大改築してユダヤ人たちの支配を得るなど、政治的な手腕で外見的な繁栄を築きましたが、民衆は力による支配と重い税金に苦しみ、ヘロデと結託した大祭司たち、宗教指導者たちの堕落によってユダヤ教は形骸化し世俗化していたのでした。そのような中にも敬虔な人々がいて、2章に登場するアンナやシメオンなどメシアの到来を待ち望む人々もいたわけです。ここに登場するザカリアとエリサベスの夫婦も神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたとあるように、旧約の決まりや掟を重んじて生きる敬虔なユダヤ人たちでした。ザカリアもエリサベツも祭司の家系でした。神の御前に正しく歩み、主の戒めと掟を落ち度なく踏み行っていたけれども、二人には子がおりませんでした。当時のユダヤ社会では不妊の女は恥とされていました。夫婦は子供を願って主に祈ってきました。しかしずっとその祈りは聞かれることなく、年だけを重ねてきたのでした。祈ってはいるけれど、どうせと希望を失ってしまっていたかもしれません。ちょうどイスラエルが長い外国の支配にくたびれきってしまって、飼うもののない羊のように弱り果ててしまっていたのと同じように、そんな時自分の所属するラビア組でくじが当たって、ザカリアが神殿の聖女で香を焚き祈りを捧げることとなりました。当時ユダヤにおいて1万8000人ほどの祭司が24の組に分かれて1週間ずつ交代してその任務についていました。これは一生に一度回ってくるかどうかの名誉ある務めでした。この神殿の聖所に入って香を焚き祈りを捧げるというこの務めは、一生に一度回ってくるかどうかの祭司にとって名誉ある務めでありましたから、ザカリアは滞りなく祭事を執り行うことができるようにと、決まりの手順を何度も何度も確認して本番に臨んだことでしょう。しかし思わぬ事態が発生します。神の介入、御使いガブリエルが現れたのです。11節から16節。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、 多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。御使いの出現に取り乱し、恐れるザカリアに、御使いは恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのですと告げました。そして御使いは彼に、あなたの妻エリサベツが男の子を産むと告げ、その子をヨハネと名付けるように命じました。そしてその子はイスラエルの民たちを主なる神に立ち返らせ、主のために整えられた民を用意するというのです。ザカリアは子供が与えられること、またイスラエルの民が慰められることを長い間祈っていました。しかし突然現れた御使いから自分の理解を超えたことを告げられて、ザカリアはすっかり動揺して御使いの言葉を受け止めきれませんでした。18節、ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。これによって御使いガブリエルから厳しい叱責を受け、ザカリアは口を封じられます。ザカリアは、私はもう年老いておりますし、妻も年を取っておりますと、神の言葉よりも自分の経験の方に重きを置いてしまったのです。この時彼に求められたのは、手順通りにことを進める儀式的な礼拝や、自分の知識に頼って守りを行ってきた正しさを主張するユダヤ教的信仰ではなくて、新しいことを行われる主の言葉に聞くこと、主がなされる御業を信じる信仰だったのです。神の宣言は常に断定です。しかし彼は決定の告知として受け止めなければならなかった神の言葉を信じることができなかったのです。ザカリアは御使いが告げた神の言葉を信じなかったために口が聞けなくなってしまいました。口が聞けなくなったことは不信仰ゆえの罰のように感じられます。しかし本当の罰とは、御使いが告げた言葉が取り消されるということでしょう。けれども神は彼の不信仰にもかかわらず、彼らに子供を与え、ご自身の救いのご計画を成し遂げられるのです。そして口が聞けなくなるという出来事によって、ザカリアは神の言葉は必ず実現するということを体験させられ、沈黙のうちに神の憐れみと救いのご計画に目を開かれていくのです。ですからザカリアの沈黙は不信仰に対する罰だったというよりも、そこに恵みが含まれていたということを覚えたいのです。ガブリエルがザカリアに現れたとき、恐れることはありませんと告げたように、到底人間の身には信じがたい、驚くべきことであることもご承知の上で、神はザカリアに語られているのです。弱い器であることもご存知の上で、あえてザカリアとエリサベツを新しい御業、慰めの救いのご計画に選ばれた、その神の慈しみに私たちは目を向けるべきでしょう。神の救いの計画は人間の不信仰を超えて実現するのです。ザカリア、この名は神に覚えられているもの、エリサベツは我が神は誓われたという意味を持つ名前であります。ザカリアは神に覚えられているもの、エリサベツは我が神は誓われたという意味を持つ名前です。ザカリアとエリサベツは神が自分たちを顧みてくださり、自分たちの思いを超えて救いのご計画を実現してくださるお方であることを心から信じる者へと変えられていったのです。 この夫婦には念願の子供が与えられます。御使いが告げた通り、この子ヨハネは生まれながらにして聖霊を受け、やがて成長して救い主の到来を告げる声として、人々に救い主を指し示す預言者としての働きを担うようになるのです。この先一章の57節以降には、ザカリアが生まれた子供の名前を御使いに告げられた通りにヨハネと名付けると、直ちに彼の舌がほどけ話せるようになって神を褒めたたえたということが記されています。その出来事を見た周りの人々は恐れを抱き、神の御業を仰ぎ見ることとなったのです。ヨハネという名前は、主は憐れみ深い、主は憐れみ深いという意味があります。ヨハネという名前には、主は憐れみ深いという意味があります。旧約聖書のヨナと同じ、そのギリシャ語読みがヨハネでありますけれども、この名前には主は憐れみ深いという意味があります。救い主の到来は人間たちの信仰深さへの報いではなく、不信仰な人間たちへの恵みの出来事であったことを聖書は教えているのです。ザカリアとエリサベツは念願の男の子を得て慰めと喜びに満たされました。一方、この夫婦は恵みとともに大きな責任をも賜ります。神の指示に従ってヨハネと名付けられたこの子は、特別な神の任務を負う大いなるものとなるべく、誕生の前から聖霊に満たされエリアの霊と力を受けていました。この子をその使命に応じて立てるように育て、祈り、またその子の生涯のゆえに悲しみにも耐えなければならない責任、その覚悟をこの両親は授かったのです。預言者として立たされたヨハネの人生の先には、荒野での禁欲生活など大変過酷な苦悩の連続が待ち受けていました。そして最後は権力者ヘロデ・アンティパスに捕らえられ処刑されてしまうのです。しかし、どんな試練があってもザカリアとエリサベツの神の言葉への信頼は揺らぐことはなかったでしょう。私たちも戸惑い不自由を覚える試練をいただくことがあります。しかし試練を通して主へのつながりをいただけるなら、それは何にも代え難い喜び、朽ちることのない宝であるのです。沈黙を強いられた10ヶ月間はザカリアにとって神に取り扱われる特別な時、神の言葉の確かさを深く知らされる聖なる時となりました。私たちも苦難の時、その先に神の大いなる慰めと恵みが備えられていること、試練の中に置かれている時こそ深く取り扱われ、揺らぐことのない主との確かなつながりをいただく時であることを覚えたいと思います。人の計画ではなく、神が旧約で預言されてきた救いの計画を実現させてくださった、それがクリスマスの出来事です。人には受け取りがたい、恐れ戸惑うものであったとしても、後になってその大いなる恵みに感謝し賛美するようになる。私たちもさまざまな苦難を通らされたとしても、身を低くして、それが神の慰め祝福につながっていることを信じて歩みたいと思います。ここには待ち望むという信仰の姿勢があります。私たちの思いを超えた神の祝福、慰めが備えられていること、神の言葉は時が来れば必ず実現するということを信じて待ち望むということが、私たちの信仰の歩みに大切であることが示されています。今日は中心聖句に、このルカの福音書の一章の45節を選びました。 主法に書かれていますので共に読んでみたいと思います。主法の内側のページ左側の下の段に印刷されてありますのでご一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書1章45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これはエリサベツが主イエスの母となるマリアが訪ねてきた時に語った言葉です。エリサベツの長い間の不妊は神が彼女を顧みて子供を身ごもったことによって神によって不可能なことは一つもないということをマリアが信じきることができるために用いられています。エリサベスの長い間の不妊の悩み、しかしそれはそこにも神様の御業が表される、その備えとされている、そのことを覚えることです。私たち一人一人も憐れみ深い神の導きの中に生かされています。今は分からなくても御子をも与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている神を信じ、私たちの思いを超えた慰めの御業を表してくださることを待ち望んで歩み続けたいと思います。お祈りいたします。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。憐れみ深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はあなたが預言者たちを通して語られた救い主の到来の出来事を御使いガブリエルによって祭司ザカリアに告げられた場面を読みました。ザカリアにとってはそれは驚くべき、受け入れがたい、そのようなものでありましたけれども、しかしあなたは人々の不信仰を超えてあなたの救いのご計画を実現させてくださる憐れみ深いお方であることを覚えて、あなたの御名を崇めます。どうか私たち与えられているこの地上の生涯をあなたの言葉にまっすぐ信頼して、そしてあなたが私たち一人一人を憐れんでくださり導いてくださっていることを覚えて、あなたの導きを期待して歩むことができますように、助け導いていてください。そして人の計画ではなくあなたのご計画であるクリスマスの喜びと恵みをどうぞ今年も一人でも多くの方たちと分かち合うことができますようにも祝福してください。尊い救い主、主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。Thank you.
それでは賛美をしましょう。新聖歌20番、主の誠はくしきかな、これを賛美しましょう。Yeah.